今日これ撮る前に、
うん、
早朝映画見に行ってきたんですよ。
まあ言ってたね。
怪物、
うん、
今映画やってるじゃないですか、うん、周りからすごい面白いよって言われてきて、うん、言われてて、じゃあ見ようと思って、ね、うん、見てきたんで、ちょっとそのお話しようかなと思って、うんうん、あなた概要はわかる？
いやもうさらっとだな。
ちょっとなんかあらすじだけちょっと引用してお話しすると、うん、息子を愛するシングルマザー、生徒思いの教師と無邪気な子供たちで、その同級生同士の喧嘩に見えて、実はその当事者間の食い違いで、こう次第に社会とかメディアを巻き込んでどんどん大ごとになっていくんだけど、それを親の目線と教師の目線とその当事者の子供の目線で、なんかパルプフィクション的にタランティーノスタイルで個別視点でその同じ事象をこう描いていくような話なんだよ。
パルプフィクションだね。
で、そうそう、本当にあパルプフィクションだなと思いながら見てたんだけど、なんか結局そのこのタイトルの怪物っていうのが何なんっていうところがキーになるんだけど、結局なんか実体としての怪物なではなくて、こう、うん、インビジブルな、例えば、うん、なんだろうな、まあ、思い込みが怪物 の、 その正体なんだなっていうのが見終わって気づいたんだけど、うん、なんか それぞれの視点でその怪物の対象物が違うんだよ、うん、でまず親の目線、うん、親が安藤サクラがやってんだけど、
あ
安藤サクラがそのシングルマザーで、まあ、その分親子供のことをこう過保護にちょっと見ちゃうところがあるんだけど、うん、その息子はまず絶対何もしない、そういう悪いことはしないっていう正義感のもとで、う
ん、バイアスがかかってる、
そう、うん、そういうバイアス思い込みかかってて、でそのなんだろうな、その学校の、
うん、
なね、その学校側もそのすごい、事務的な、うん、対応しかしてこない、うん、その、まあ、原因をこちらの方で追及しますので、うん、で今日はお引き取りくださいみたいな、
はいはいはい、
謝罪はするけどその内訳は、うん、学校で調べた内訳は話してくれなかったりとか、そういうところがその、まあ、安藤サクラからしたら、そういうなんだろうな、安藤サクラ視点で見るとそういうもう無関心な、うん、対応っていうのが怪物として描かれてる、うんうんだよ。でもそれもそれで安藤サクラはなんで学校側がそういう対応なのかっていうところは、うん、内訳は深掘らないし、本当は、うん、本当はじゃあ息子何もやってないって言えるのって言われた時に、うん、そのバイアスがかかってるから、エビデンスもないわけよ、うん、そういう視点で言えば怪物、うん、安藤サクラからしたらそういうのが怪物っていうのが描かれてて、うん、また今度別視点でじゃあその教員の先生が悪いってずっと安藤サクラは問い詰めるんだけど、うん、今度教員のエータの視点で描かれると、うん、エータはすごい教員っていう仕事を全うしてるいわゆるいい先生なんだよ、うん、ちゃんと生徒のことに目配らして、うん、悪いことがあればちゃんと叱る、うん、だけどたまたまこうボタンの掛け違いで、
うん、
矢面に立たされて、うん、学校側もその全ての責任をエータになすりつける、うん、でエータはそれに対して難難状態になるんだけど、うん、エータもエータでその安藤サクラの子供の生徒さんが、うん、いわゆるいじめを起こしたから、
うん、
こういう風になったんじゃないのっていうのを母親に言うん、
うん、
あなたのお子さんいじめやってますよって、うん、でそれもエータの中にあるその教員としての経験と、うん、あといわゆるシングルマザーは子供に対してすごい過保護になるっていうバイアスがかかって、
うん、
そういう目線でしか見れない、
うん、
で実際内訳は違うんで、そのいじめは起きてないし、うん、その安藤サクラの子供がいじめは実際やってなかった、
うん、
でもボタンの掛け違いと自分 の、 その正義感と知識と知見でそういうふうに思い込むバイアスがかかっちゃう、うん、っていうところでこう話が2点3点して結局自分がやり玉に挙げられるっていうふうに物語は進んでいく、
うん、
で結局まあその 一番この中で唯一目に見える巨悪っていうのは、うん、その校長先生なんだよ。その校長先生が結局あのねこう話そのなんていうのか、うん、話が自分を保身しながら誰かに、うん、誰かをやり玉にあげてこの、うん、悪いようにことを大きくするようにこうサポートしていく。うん、唯一の巨悪は校長先生だったんだけど、うん、まあ校長先生も校長先生でなんか事情はあるんだけど、うん、でそこはあんまり触れられず今度、うん、そのいわゆる安藤サクラの子供の視点になるんだよ、うん、で安藤サクラの子供も子供でいわゆるその自分の父親が亡くなは亡くなって、うん、でその理由もいわゆるまあ不倫しててその不倫してる時に事故死で亡くなったっていうところで、うん、やっぱりこう自分はその普通の家庭で育ってないっていうバイアスが自分でかけちゃってるんだよ、うん、で安藤サクラからもあんたはかわいそうな子ねっていうのを心配のニュアンスで安藤サクラは言うんだけど、うん、自分は自分ってかわいそうな子なんだっていう風なバイアスがかかってて、でその同級生その息子の同級生の子と唯一こう仲良くなるんだけど、うん、結局その同級生の子が性的マイノリティがあって、うん、いわゆるまあホモセクシュアルなのが、
うん、
で結局その仲良くなっていくについて、うん、そういう自分に気づく、
うん、
でより自分って普通とは違うんだっていうバイアスがかかっちゃう、うん、でだから大人の2人と違ってその安藤サクラの子供は自分に対して自分は、うん、あの変なんだって、うん、自分あって怪物なのかなっていうバイアスがかかっちゃうんだよ、
うん、
で結局話のオチとしては全部がこう掛け違いになって話が進んでいくだけで、うん、最終的にあの何も解決はしないんだよね、うん、で結局ボタンの掛け違いは起きつつその物事が複雑化してるっていうことが複雑化してそのバイアスに気づいてないってことはが今この世の中にある怪物なんだよっていうのが話の多分着地なのかなって見てて思ったんだけど、でも今話した3人の視点って全部自分もどっかであったなっていうのがあって、いわゆるその安藤サクラが見るそのバイアス、そのなんだろうな、こう何も干渉しないそうすごい無責任な対応をしてくるっていう思い込みと、あと自分は何も悪くないっていう思い込みって、その自分の子は何も悪くないっていう思い込みって結構仕事とかでもやってるなと思って、自分には非はなかったのかなとか、相手がなんでそう自分に対してそういうあの良くない対応をしてきたのかなっていう内訳まで自分考えられてるかなって思う時が最近すごいあったんだよ。で今度逆にエータの視点でその自分の中にある正義感で物事をその判断するっていうところも、なんだろうな、そのいわゆる自分が今仕事してて前の職場での視点で物事を考えてこう思うんですよとかって提言するけど、うん、今の職場ではそういう考え方が馴染まないんだけど、うん、自分はそれに対して腹落ちできてその意見の食い違いに腹落ちできてないんだけど、うん、そういう時にあなんで自分が正しいって思い込んでるんだろうなって思う瞬間もあるんだよ、うん、っていうところも、あなるほどよ、こういうバイアスが今世の中には、うん、俺以外も感じてるって思う、うん、でその安藤サクラの子供の視点で思う、うん、その自分にかけるバイアス、自分は普通じゃないっていうバイアスも、うん、なんか昔父親からその兄貴が亡くなった時に、うん、父親からいやもううちは普通の家族じゃないから、お前が例えばじゃあ結婚とかなんかする時に、
うん、
そのお前 の, その付き合ってる人は、うん、そういううちの家庭事情いいって思うかもしれないけど、相手の親がいいって思わない可能性もあるから、うん、そういうところはちょっと意識しておいた方がいいよって言われたことがあって、うん、それを俺中3くらいの時に言われて、あ、うん、うちってもう普通の家庭じゃないし、うん、自分のこういう経験も普通じゃない経験なんだなってバイアスをかけてた時期がすごいあった、うん、だからなんかそういうのって、さっきあなたもずっと、うん、あの先輩の絡みのところが、うん、わだかめがずっとあったっていうけど、うん、本当にそういうのって長引くんだよね、うん、しなんか自分で深くなんかアクションが起きたりしないと腹落ちしないんだなっていう思うと、うんうん、 あ、なんかよ今怪物って言われる巨悪って言われるものってもう今の世の中目に見えないものなんだなっていうのを、うん、そのパルプフィクション的に3つの視点で描かれてるこの怪物って映画がすごい、うん、いい作品というか、うん、みんなこのタイミングで見ておいた方がいいなって、うん、コロナも明けてまた時代の波が変わってくるっていうタイミングの今だからこそ見なきゃいけない映画なのかなっていうのを俺見終わって思ったのと、うんうん、あとその子供問題があるって言われているその同級生の友達がずっと映画の中でオーバーオール着てて、うん、で俺も今日オーバーオール着て映画見せてなんかちょっとヒヤッとした
いや俺最初なんか時計仕掛けのオレンジかなと思っていや俺さ会う前に、うん、あの駅のホームで俺目的地で、ね、待ってたら、うん、なんか横のやつがなんかチラチラ見てくんなと思って、うん、何かなと思って見たら週だったんだよね。
たまたまね。
うん、そう、たまたまってね。
うん、
で、なんか、革靴にオーバー白いオーバーオール着てて、もう、あれ、なんか、もうそのうちなんかミルクの味噌だな、みたいな。
ハロウィンコスね。もう、なんか久々になんか、邦画を映画館で見たんだけど、
珍しいね、
いい映画だなと思う。うん。いやね、安藤サクラの母ちゃん感。
うん。
やばいぞ。
ああ、すごいよね。いそうだもん。
うん。
うん。
なんかね、誰だったかな、今まで、実家の母ちゃんやらせたらもう一級品だなって思ったのがね。
森久美。
いや、誰だったかな。吹雪純かな。
ああ。
吹雪純に、母ちゃんやらせたらもう一級品だなって思ったけど、うん、令和になって、うん今安藤サクラ安藤サクラ母ちゃんかやばいもう生々しいから
収めすぎだね
あーやっぱあとエータって何やらせてもすごいなって、うん、思ったら
オレンジデイズであんなかます役をやってたとは思えないね
何枚目までできんだろうねあの人何、うん、か今時の教師っぽい謝り方とか、うん、すげえ上手だったエータ、
うん、
あすいませんでしたもう申し訳ございませんでした。
あ
これからの世の中心配になるなっていうのを示唆する映画でもあって、ね。うん。
いや、まあでも全然話も変わるけどさ、先生って今大変そうだよね。なんか YouTube でさ、よく俺 YouTube でなんかニュース番組がやってる、
うん、
なんか YouTube 用のドキュメンタリーみたいな。
よくある
そう、まあ、先生に密着したりとかさ、そう、先生の、その、例えば放課後、
うん、
終わった後にやってて、で、家に帰っても採点をやって、で、朝、もう、早い時間に行って、また準備して授業のとか、そういうの見てるとさ、いや、ほんとこれは、なんか、まあ、このまんまにしちゃいけない問題なんじゃないのかなって思ったりするよね。
とんでもない使命感なきゃ、できなくない、
うん、あれはすごいと思う。でもそれをすごいって言っちゃダメなんだろうね。って思った俺は。だからなんだろうな。もちろんやる気がないとダメなんだろうけど、
うん、
なんか変えないとね、ダメなんでしょうね。って思ったり。
修学旅行の下見と当日のスケジュールとか、
うん、
これえぐいなって
思う、うん、
なんか友達とか聞いたら、
うん、
あとてもじゃないけど。
下見行くの、
うん、
へえ。
しかもなんか場合によっては自腹だったりするらしいん
で。マジで。
なるじゃん。
下見だったらいいじゃんと思っちゃったけどね、一瞬。なんかね。まあそういう、
うん。
まあちょっとなんか特殊な環境だもんね、学校っていうのはさ。うん。すごいと思うよ。
ぜひ。
見てみようかな。
機会があれば見てみるといい。
うん、俺、ミーガン見たいんだよね。
は
い。ミーガン。俺は。
スパイダーバースでもなく、
うん。うん。怪物でもなく、ミーガン。あれ、本物の怪物出てくるから、ミーガンっていう。
見える巨悪
が。見える巨悪が。で、ミーガンの、中の子がすごいよ。
あ、そうなの？
あれ、なんか子役の子が入ってんだ、ミーガンって。ダンスめちゃめちゃうまいの。
へぇ、
うん、もうそういうダンサーやってる子が入ってるみたいな。
まあ、そうなのかな。
うん、すごい。
じゃあ、あれ、なんか、気持ち悪い
な。気持ち悪いよね。あれ、 嫌いな人は嫌いだよね、あれ。あのチャッキーとか無理なら無理だね。
あ、チャッキーよりも生々しくない、なんか、
うん、
まあどうだろうな、まあ どっちもどっちか、
うん、俺もねあんま人形系好きじゃないんだけど、うん、俺シューは多分知らないと思う。昔あの トイソルジャーかな、え、映画で、
あ、
アメリカの映画で、
わかるわかるわかる、
トイソルジャーかなんかだった、
あれパペット系のやつじゃん、
パペット系の、そう、
あの軍人みたいな、
あ、軍人が敵で、
うんうん、わかるわかる、
あのその軍事用のチップがおもちゃに入ってて、うんうんうん、本来なら味方で製造されてるはずの軍人たちが悪役で、うん、怪物役のおもちゃたちが人間の味方っていう
やつが、うんうん、昔見た
の、うん、そう、トイソルジャーがなんかって映画あるんだけど、うん、それのシーンで、あの軍人のロボットたちが、
うん、
女の子の部屋にあるバービー人形を魔改造して、うん、なんかディスコ風に楽しむみたいな悪夢の描写があるんだけど、俺もそれで本当にトラウマになっちゃって、だ俺いまだにバービー人形がちょっと無理なんだよ。
あ、だから同じ流れでやっぱりトイストーリーにシドとこれ、
あ、
もう強烈にトラウマあるもん
ね。そうそうそう、あの辺がなんかアメリカのそういう悪夢
ナイトメア
ナイトメアがあるよね、あそこはちょっとね。でもあれみたいな、バービーは、
うん、
バービーもやるじゃん映画、
あれライアン・ゴズリング、
ライアン・ゴズリングとあのあハーレクイーンのさ、
いやあれが一番ホラーなんじゃないかもしかして、 あれしんどいもんな、
バービーが現実の世界に行ったらみたいなやつあれはなんか面白そうだなと思う、
あれこそだと思う
ちょっと、ね、人形がちょっと無理だな、
うん、
うん、特にあれもダメなの、ファービー、
あの
まつげ
ファービーってしかもさ、確かバグりやすいんだよ。
そうそうそうそう。
だ友達ん家に置いてあったファービーが急になり始めた時は一番怖かった、
う
ん。
そうそうそうそう。だまだミーガンの方がいいかっていう。
目的がね、はっきりしてる。
でも本当の怪物は何なのかって話よ、これ。
いやでもね、いや、よかったよ。
うん、面白そう。うん、
ぜひ。
いや、すっきりしな終わり方なんだ。
あの、映画、その、うん、シーン的に言えば、すごいいいんで、その、
うん、
晴れた野原の中を2人がそのお互いのそういう性的なマイノリティとか全部受け入れて2人でこう走っていくんだけど、うん、でも結局何もそれって解決してないんだよね、その話のまあ流れ上は、うんうん、なんかもやっとはしながら坂本龍一が流れるっていう、
あ、なるほどね、あ、まあ日本映画っぽいね、
うん、
なるほどね、
なんか委ねる系の映画では、
うん、想像に任せますみたいな、
そのなんか、まあ、死んだ風にも捉えられるんだけど、
あ、
でも多分生きてるんで、
うん、解釈がいろいろあると、
うん、っていうね、
わかりました、
ぜひ、
ありがとうござい
ました、はい